ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は日暮インコさんの北欧時間という本について話してみようと思います。世界一幸せな国の人たちが教えてくれたこと、セルフケアの時間、自分軸の時間、シングルタスクの時間、クリエイティブの時間、ヒュッケの時間、実際に住んでみたら人生が丸ごと変わりました。どこにいたってどんな時だって私は私、北欧の人が教えてくれた自分らしく生きるコツ、あなたも真似してみませんか、ということで、とても素敵な本ですね。日暮インコさんという方は、デンマーク在住されて6年目、もともと福岡県出身で、早稲田大学理工学部卒業後、運よく都内某大手企業に就職するも、持ち前の不器用さと考えすぎて落ち込みやすい性格により、ダメ OL 道を邁進することとなる。疲れ切ったある日、思い立って北欧へ移住。北欧のビジネススクールやデザインスクールでの学びを経て、現在はフリーランスのクリエイターとして活動されている。趣味は農園作りゲームとインコの動画を見ることだそうです。そしてこの本の中の随所に、載っている写真はですね、日暮インコさんが北欧で出会った日本人女性フォトグラファーの小島沙織さんが撮られたものだそうです。日暮インコさんが北欧に行って人生がどう変わったかが綴られた書き下ろしの書籍ということで、写真がめちゃくちゃ素敵ですね。私は北欧の風景とかテキスタイルとかインテリアとかがすごく好きで、映画かもめ食堂が大好きなんですけれども、そんなね、かもめ食堂で見たことがあるような北欧の素敵な風景が載っていましたね。で、写真とともに北欧のことわざもちょいちょい載っていて、それも見ながらなんか素敵だなと思ったりしました。ノルウェーのことわざとかね、ノルウェーの言葉で書いてあるんですけど読めない読めないんですけど、下に日本語訳がついていて、散歩に出れば不機嫌にならないよとか、そういうノルウェーのことわざがあるそうです。日本だとね、なんでしょう、 犬も歩けば棒に当たるとか、なんかそんなだけど北欧のことわざは痛くないんですね。なんかね、北欧の人は自転車が好き、家具は自分で作るけど、ライティングはこだわるとかね、太陽の日照時間がねすごく短いので、太陽が出ている時間帯はビタミンを蓄積するチャンスということで、皆さん日光浴されるとか、あとはね、森がすごい豊かで、森に行くのが好きな人たちなんですよね。そんな森と湖の風景があったり、本当にね素敵ですね。あとはヒュッケされている写真もあったり、本当にねおしゃれだし、なんか写真ってもちろん静止画だからどんな風に動いているのかわからないんですけど、この写真から見える人の動きっていうのはなんかゆったりしてそうだなって、そんな風に思えるし、ダイニングのねワンシーンを切り取ったような写真でも、あ、ここで、日の光を楽しみながら、柔らかい光の中で、食事をゆっくり楽しむんだろうなみたいなことが想像できるような、そんな素敵なね写真だったりします。なのでまず写真をパラパラ見てるだけでもめっちゃ楽しい、北欧好きな人ならねぜひ読んでほしい本だなと思います。そして まあ、日暮インコさんがね、さっきあの、まあ、著者の紹介の一文の中に、まあ、ダメ OL 街道まっしぐらだった、私が北欧に行って買われたみたいな、そんな説明ありましたけれども、まあ、生まれも育ちも日本で、性格もザ日本人と言えるタイプ、内向的で引っ込み思案、陰で物をこそこそ作るのが好きだったんだけど、まあ、あることがきっかけで突然縁もゆかりもないデンマークに移住されたということでね。まあ、6年間東京で会社員をされていた時に、まあ、すごい忙しかったんだそうです。でお休みの日はもう何もせずダラダラしてて一日が終わっちゃって、なんか旅行に行こうと思っても仕事の本だとか PC をぎっちりリュックに、入れてしまって、歩いているうちに疲れた、何しに来たんだろうみたいな、そんな自分がこの生活から抜け出すためには何かを劇的に変えなければならないと思って、北欧行きをもう半ば強引に決めた。で、無計画に会社を辞めて学生ビザを申請して、で SNS で居候先を見つけて留学という形で、北欧に渡ったと。でそこから6年間、ライターイラストレーターの仕事をして、今は定着されているということです。で変化が起きた一番の理由としては、北欧の人たちが教えてくれた、こんな考え方、があるそうです。自分を心から満たしてくれる本当に豊かな時間の使い方、その根底にあるのは、今は何のための時間なのかがいつも明確である、その目的に集中するという、まあ、北欧の人たちの考え方が、まあ、根底にある。それを、移住したデンマークで教えてもらって、自ら体験して体感してやってみるうちに、自分にも変化が起きたと、そういうことようです。でさらに観察していくうちに、その時間の、過ごし方大きく分けると、まあ、5つに分類することができるということで、セルフケアの時間、自分軸の時間、シングルタスクの時間、クリエイティブの時間、ヒュッケの時間ということで、例えばヒュッケってね、言葉は聞いたことあったんですけど、どういうものかというと、まあ、のんびりする時間ってことですよね。ヒュッケの時間は忙しい時ほどほっこりタイムを設ける、ろうそくで空間を演出したり夕日の落ちる瞬間を意識する。なんだめちゃ素敵ですね。この本に載ってるエピソードの中に、もうプロジェクトがすごい追い詰められている中で、もうみんなが忙しく稼働するみたいな状況があったらしいんですね。デンマークでもそういうことあるんですねと思いながら読んでたんですけど、その中で、まあ、リーダーの人が、働きすぎて頭が回らない、俺ちょっとサウナに行きたいから今日もう先に上がるわっつって、上がらせてくれって言い出したそうなんです。でさすがに周りの人も、いや今抜けられたらもっと遅れが出ちゃって困りますみたいな感じのことを言ったらしいんですけど、そのリーダーの方は、いやもう今日サウナに行ってリフレッシュできたら明日から今以上にしっかり働くから今日は早く帰らせてくれって言って、ご利用しで帰って、で翌日有言実行で、ささっと仕事をまとめて、まあ、遅れを取り戻したみたいなエピソードがあってですね、そういうことを言える文化があるし、言われたらと思いながらも、まあそうだよねと、まあ、受け入れる文化があるというのが、まあ北欧と 日本の違いなのかなというふうに思いましたね。日本でももちろんそういう本当の意味での生産性ですよね。徹夜けで頭回んないからもう今日仕事になんないんで帰りますっていうのが、まあ、通用するところとしないところとあると思うんですけど、まあ、北欧は往々にしてそういうことが、普通というか、みんながこう共通概念として持っている時間の使い方、考え方なんでしょうね。あとはセルフケアの時間だと、まあ、自分のご機嫌取りタイムを意識するとか、自分軸の時間だと、空気を読んだ正解を手放すだとか、ちゃんとした人を諦める、シングルタスクの時間とかは、相手の話を 100% 聞く、クリエイティブの時間は DIY が基本、こだわるべきは照明、などなど、この、まあ、5つの時間を真似して試行錯誤しながら実践してみたところ、自分でも有意義な時間の使い方ができてるなと思うようになったということです。そんな、北欧に住むこの日暮慎子さんが、素敵な写真とともにその秘密を、教えてくれる本ということで、北欧のゆったりとした時間の流れを感じてみてください、あなたがあなたらしくいられる自由で楽しい時間の使い方が見つかりますようにという本で、という一文で、本編が始まっていきます。ちょっと疲れてる人はね、机の上にこう北欧時間っていう表紙もすごい素敵なので、ちょっと置いといてもらってなんか私今何やってんだろうとか、何に一生懸命なってんだろうみたいな、遠くをぼんやり見つめてしまうような時は、まあ、この本を見て、あ、そうだ、生産性だとか、自分を褒めるんが褒めなきゃみたいなそんなことをね思い出せる本なのかなと思うので、1月ね、仕事始めの人がほとんど、仕事スタートされた方がほとんどだと思いますので、溜まっていた仕事をさばいていて忙しいなんて時は、まあ、この本を読んでいただければなと思います。で、ふとちょっと本編とは関係ないところで思ったんですけれど、北欧って、まあ、人間にとって、その人間が生活する上で優しい環境ではないわけですよね。日照時間もすごく短いし、何よりもめっちゃ寒いですよねそんな中で、北欧の人たちは、まあ、サウナだとかヒュッケだとか、インテリアテキスタイルとか、あとは、まあ、プロダクトもそうですよね。先進的な企業が集まってたりもするので、この厳しい環境をどうにかアイデアを出して、まあ、楽しく乗り切ってやろうじゃないかみたいなそういう人柄というかですね、人格が、まあ、根底にあったりするんだろうなとか、それが、まあ、長い間北欧で、代々受け継がれてきた、そのカラッとした性格というか、めちゃくちゃ真面目なんだけど、すごい大きいみたいな、そんな人柄を作っていったんだろうなと思いますね。福利厚生が、とっても充実していて、子育てもしやすい、あとは、ドロップアウトがのリスクがないとも言われますよね。失敗しても、セーフティーネットがしっかり用意されているだとか、それでも北欧でもやっぱり課題とかはあって、は、まあ、ロシアが近いのでね、やっぱりそういった脅威もあるんだろうなと思いますが、北欧の人たちの、なんというか、まあ、自分たちのペースをしっかり守って生活、もしくはもう国の運営をしているのかなというふうに、日本にいるね、私とかからはそんな風に見えますけどね、実態はどうなんでしょうかなん ってちょっと思ったのと、ということで今日は日暮慎子さんの北欧時間について話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。